こんにちは、総武大脳神経外科の加藤孝博です。今日はチャンネル S としましてグランインターナショナルの、佐藤会長に、LINE いただき、クロガリンガルに関してお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
佐藤会長の、簡単な自己紹介の方からよろしくお願いいたします。
はい、私たちが生まれた時というのはちょうど終戦直後だったんで、どこのうちも大変だったんですが、はい、たまたま私のうちは恵まれたうちに育って、その若い頃、小さい頃から、なんだか他のうちとはちょっと違った生活してたかなというのは、お茶の先生だとか日本舞踊の先生だとか長唄の先生が毎日毎日入れ替わり立ち替わりできて、母親の趣味なのか親父の趣味なのか分かりませんけど、習わされて、その頃にもうそこそこ父親も授業やってましたから、そういった環境で、
恵まれた小学校の頃から、そう全部
もう小学校の頃から、
すごいですね。お茶と
日本舞踊とか、ね、お花も長唄とかそういったものを、大概昔の人の趣味で、それをやらされて、もう非常にね、友達がうちの中庭から見に来て、学校で言われるのが非常に恥ずかしかったですね。そういった環境で育ったせいか、いまだに例えばいろんなとこ行ってもいろんな話ができるということもありまして、当時嫌だったことが若干、
財産になってる。財産になってますね。日本の文化になってるんですね。
そうですね。ただそれがいつまでも続かないと、中学校の時にうちが倒産して、自分たちが庭の中に真ん中にいて、うちの中で家財道具やなんかが運び出されてたのが、あれが多分倒産だと思いますね。明日からもう貧乏だよっていう話、貧乏っていう意味が分かんなかったんですね。ですからそういったところで中学校1年ぐらいから、こんな大変な生活になったんですが、それから中学校高校大学と全部自分で稼いでアルバイトして。
あ、そうなんですか。
全部ですが、もちろん公立以外は一切いけません。それから大学は、途中で父親が死ぬということで、中退しましたけど、その後もう一人でもう商売同じですよ、飯食っていかなきゃならないということでやり始めましたけど、若くしてやっぱり海外出る機会がありましたんで、一番最初に一緒にということで、自慢できると言ったらもう、海外は1000回近く私出てます
から。海外初めて行かれたの？
18ぐらいでしたね。海外って言っても、当時沖縄はパスポートを持っていかないと、いけなかった時代ですから、沖縄、カーキリン、台湾、香港、もう20歳頃にはもうニューヨークあたり入ってましたから、ですから当時は大変でしたね。
それはあれですか、お仕事で行かれ
た？いや、何かあれば行けばと、大体いい加減の男ですから、何か行けば、あるという、行ってみようということから始めましたけど、たまたまおじが宝石商だったもので、もう最初から21、22の時には、宝石の輸入を始めました。ですからやっぱり、小さくてお金になるようなもの、
かさばらずってこと
ですか？そうです、そうですね。そういったものを
運びやすいからです。
そうです。
なるほど。
手のいい運び屋みたいなもんですがね。いいですね。おっかなびっくりありましたけど、それからいろいろとやっぱり、何でも日本の国が高度成長になってましたから、海外の変わったものを輸入して、それを販売すれば飛ぶように売れました。
じゃあそれを軸にずっとビジネスされて。
そうですね。
で、その中でこう今回こうクロガリンっていうのに出会うっていうきっかけみたいなって、
たまたま私海外にいろいろ投資物件として、たまたまカンボジアに一応そういった土地があって、農地がありましたんで、なんかしようと交渉場とかやってたんですが、たまたまハウス食品さんが、ウコンの力っていうものをやってましたので、当時インドから入れてたんですが、農薬の被害だとか、ヒ素だとかああいったものが購入されてるので、なんとかいいものができないかと。 いうことで、私の持ってた農地が全くの無農薬の状態だったんで、
うん、あウコンです。
そうです。あ、うん、それでそのウコンをやろうと思ったんですが、やり始めて、はい、最初にスタッフって笑われたんです、うん、なんでこんなものを作るんですかと。あ、知らなかったんですよ、うん、カンボジアだとか言ったのはウコンなんですが、その辺にいくらでもあるんです。
あ、ありすぎるから
。そうなんです、そうなんです。それで、あの、はい、どれでも分かんなかったんで、やるよって言ったら最終的にスタッフが辞め始めたんですよ。これは潰れるということで、たまたま一人のスタッフがその、実は山岳民族が扱っている黒ウコンという称するものがあるんだけど、どうですかねと。
カンボジア人のスタッフの方が。
カンボジア人スタッフです。じゃあそれをやろうかと、はい、そこからが問題だったんですよ。その話を持ってきたスタッフが見たこともないと、
神話、え、なんか噂って
言う、噂です、誰がやってんか分からないと、いうことで、私一応あの懸賞金をつけて、こういったものが取れる地域を探した人間、これを探してた人間を懸賞金つけるからと、はい、まあ年収500ドルぐらいの人に懸賞金2000ドルつけましたから、うん、もうものすごい勢いで皆さんやってましたけど、はい、うん、ほとんどが 90% 以上が嘘、はい、中にはもういい加減なことばっかりやって、はいはいはい、買ったからと言って、はい、お金くれって言って、はい、お金払ってゼロと、あ、いうことが何回もやれていったんですが、一人の方がラオスの山の中で自生地があるよと、はいはい、自生地を、まあ、1年ぐらいかけて探して、はい、自生地行って、はい、その中のものを種芋として、はい、うちの畑に植えようということだったんですが、はい、自生地、まあ、はい、あの栽培やってる方はいろんなことやっても山のものを平地に持ってきても育たないんですよね、はい、腐っちゃうんです。それを2年ほどやって、その間に山岳民族としょっちゅう接触したんですが、彼らがなんでこんなにあの丈夫なんだろうと、で一緒に話している人が年を聞いたら、僕は60か65ぐらいかなという頭でいたんですが、はい、実は80も85にもなってるんですよ。
本当ですか、
うん、で聞いて、もっとひどかったのが、孫と遊んでるかなと思ったら、はい、子供だったんですよね。
孫と遊んでるから、
80ぐらいの人が10歳ぐらいの子供と遊んでるから孫だと思ったんですよ
なるほど
ところが、
へ
ところが実際問題としては、はい、自分の子供だったんですよ。要はこの我々が今扱っている黒ガリンというのが、はい、僕は最初の頭にいたのはものすごい精力剤だと。
あ、はいはい、それ見た瞬間ですか。
そうですね、はい、で、皆さんも元気だし、はい、実際問題これはいけると、はい、よし精力剤で売ろうと、はい、これはアラブだとかロシア行って売ったらもう絶対これは最高にいけると、もうその頃の頭の中はうちの黒ガリンは精力剤であるということで、まあいけるんじゃないかということで、それからもう接触はもう毎月毎月あの辺の山岳地帯行って話し合いですよ。どうにかしてその栽培方法を教えてくれと。なかなか苗を取っていくんじゃないかということがあって、はい、なかなか教えてくれない、はい、その時点で初めてそのものが1000年以上も歴史ある生、はい、薬だったつと分かったんですね、はい、山岳民族がなぜ出さないのか、はい、なぜこんだけ世の中に出てこないのかというのは、はい、山岳民族が1000年以上これを保持している自分たちの生活のため、うん、はい、生活の知恵、はい、自分たちの病院であるということなんですね、うん、要は生薬ですから、
はいはいはいはい、
ですからその山の神様の贈り物であって、はいはい、絶対持ち出したせないということで教えてくれなかった、はいはい、それがちゃんとした商業生産できて栽培地を確保して、はい、きちんと流通に乗ればこれはすごく世の中の人のためになるんだと、その話を永遠でしたんですねそれでその写真を全部見せて自分の言ってることを、
まあ、最初はその精力剤でお金儲けできるかなと思ったのが、やっぱりちょっと向上していく中で、まあ、そんな レベルの低いものじゃなくて結構山岳の民族が何千年もわたってこう大事にされてきて、うん、こうその神様みたいにこう ありがたいものだと思ってると
そ, う
だからそれはやっぱりこうちゃんとこう商業化できて必要な人にこう送ることができれば、はい、すごい世の中のためになるじゃないかっていう、なんか心がこうシフトされてこられたっていうか、
そうですね、この黒ガリンだけが持ってる、
うん、
あとは他に全然成分が入ってないっていうような特殊な根菜だったんですよ。